DJ 軍曹のドラケテンウォートナイト。この番組はオンラインゲーム
久々のカーター
。え、何これナムさん。え、これ前にやったあのケダマトナイトの振りじゃないですかこれ。はい、
おーたたたたたたた。
ちょっとピギーじゃないですよ。
え、ちょっとな、何
え、いや、ね、いや北斗神経、
そう、 今の北斗神経の頃ね、北斗の頃やりとりなんだけど。
いや違いますよ、はい、今回は私が番組を回します。
え、
なんですって。
DJ リンマオのリンリンフィーバー。この番組はリンマオがオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストですということでね、始まっちゃったんですけど、最近は、私ドラクエを熱中してまして、結構いろんなところに、まあ、歩いて行ってます。で、181回でもあのドラクエを取り上げたんですけど、今レベルやっと30に到達して、昨日初めて竜王を倒しに行きました。で、竜王って目標のレベルが35なんですけど、全然目標レベルまで足りなかったので、周りの人に助けてもらいながら討伐しましたね。で、まあ、それだけじゃなくて、ちょっと今回ちょっと話したかったのが、あの私だけかもしれない、あのおそらく変わった楽しみ方で、あの図鑑にモンスターが登録されるときに、あの初めてそのモンスターを討伐した場所っていうのがあの記録されると思うんですけど、あのそれをこうなんていうか、一箇所だけじゃなくて、こういろんなところで討伐をしたいっていう楽しみ方ですね。で、まあ、ちょっと普段こう行かないようなところにわざわざ赴いて、こう新しいモンスターを倒したいっていう感じです。で、ちょっとこの間熊本に日帰りで行く機会があったんですけど、その時にはもうここぞとばかりにいっぱい登録をしてきました。で、だけどあの家の近くで初めてハグメタが出た時はもうちょっとハグメタだったんで、もう我慢ならず倒してしまいましたという話なんです。はい。で、まあ、この辺にしといて、今日は、昔懐かしのバージョン 1.3 について語ろうと思います。で、と言っても、その頃は私はドラクエ10をやっていないんですよね。で、それで当時のことをご存知の方をゲストにお呼びしました。ウォートナイトの軍曹さんと毛玉トナイトのナモさんです。どうぞ。
どうも、こんばんは。
こんばんは。
今日、課金しま、ウォークで課金しました、グッドです。
はい、今日、ウォーク久々にやった、ナモです。
はい、どうも、あれ、これは初めまして、こんにちは、あれ、お久しぶりですかな。
まあ、こんにちはでしょうね、選手も、ね。
こんにちは、はい、
はい、
はい、どうも、こんにちは。
はい。緊張してますね。大丈夫ですか。
めっちゃ緊張してる。
うん、ですよ。俺も最初の時そうだったんだよ。ね。
すごい難しいですね。
うん。
なんかこう、うん、なんだろう、こう、うん、丁寧語で喋るのが難しいです。
そうですか。
うん。いや、なんか司会進行ってやっぱこう丁寧語じゃないとダメなのかな、みたいな。
まあ。まあ、初めて聞く、ね、人もいますからね。
まあね、一応ね、こう司会っていう体なので、頑張って喋ります。
うん。
はい。
はい。
まあ、それでは本編いきますかね。
はい。ちょっと向上ね、ちょっと向上聞きたいですね。はい。はい、どんなものでしょうか。お願いします。はい。
はい。
うん。
あっ、噛んだ。いきます。
うん。はい。
はい、
アストルティアの未来にご奉仕するにゃ。
もう一回聞きたいな。
いや、一回だけです。
あそうですか。はい。
本編です。
はい。
バージョン 1.3 振り返りということで、早速、振り返っていきたいと思います。まず最初。うん、
はい。
あ、サブタイトルが、神話の王に震える花ということですね。うん、このタイトル私聞いてパッと何のことかわかんないんですけど、これは何なのか覚えてます？軍曹さん。
これってあれでしょ？神話編のやつでしたよね、ナムさんね。
うん、そうですね。
ね、確かね。
まあ、神話クエストの、
うん、
確かに予兆クエストかな。
うん。
その辺がなんか始まったあたりと、
うん、
ですね。
うんうんうん。
この頃あの崖、うん。
増える花は何かわかんないですけど。
うん、そうそうそう、震える花が何なのかはまあ分からずで、うん、今日まで来てますけどね、
うん、うんうんなるほど。この頃は崖っぷち村はまだ栄えてる？
いや、もう
栄えてない。もうやばい。
いや、存続してましたよ。
だっけ
1.4で確か消滅したんじゃないですかね。
ベンベンってなくなったよね。ね、
そうそうそうそう、
うんうん、
まだ生きてる時代かな。
うん、
うんうん、いつ復旧するんですかね。
うん、うん、で多分だけど今回のこのアップデートの中で一番目玉だったのが2つの新職業追加ということで、賢者とバトルマスターが追加されたらしいです。
うん、
はい
はい
はい。当時のこの賢者とバトルマスターのこう印象っていうのを聞いてみたいんですけど、ナモさんどうですか？
まあ正直言って弱いっすね。どっちもまあなんかバトルマスターはまあなんですかね、まあ、当時タイガークローが相変わらず強くて、うんうん、まあ、バトルマスターはそれを脅かせるうちには出てくるかと思って期待してたんですが、
うん、
確か当時はなんか左手の、まあ、自走投手は確 か, なんか左手の攻撃力がかなり弱くて、あとまあ今みたいに何ですかね、例えば今はやぶさぎとかしたら追加攻撃、二刀流だと1回追加攻撃とかありますけど、
うん、
そういうのもないし、なんか天下無双もなんか出るのになんかすごい時間がかかって、なんかうおー、天下無双ズバズバズバみたいな感じで
長ただでさえ長いのに、
うん、
なんか今だともうなんかすぐって言ったらうおーシュシュって出ますけど、
うん、
まあですね、なんかちょっと微妙な感じでしたね、バトマスは。
うん、
賢者はどんな感じです？
賢者は何ですかね、まあ中途半端な感じですね。特に弓とかブーメランも当時弱くて、
うん、
なんかどう使ってたかちょっと思い出せないです。なんかまあ僧侶とも魔法、今だとなんか癒しの雨とか、あ、癒しの雨って言うの、奇跡の雨とかで、
うん、
賢者もなんかヒーラーとして活躍できます。僧侶と違った立場で活躍できますけど、当時はなんかどっちも僧侶とも魔法ともちょっと劣化版みたいな感じで、
うん、
まあちょっと当時はやっぱなんか新職業ちょっと弱いというか、なんか微妙なところから始まってるイメージありました。
まあどっちつかずだったかな。
そうですね。
うんうんうん、なるほどなるほど。
ただこう発表、うん、DQ10TV だったかな、まあ、っぽい番組もあったんですけど、その時でこれ発表になった時の反響は良かったような気がするけどね。
まあそうですね、やっぱり
前のさ、そう前の、はい、まあね、レンジャーとスパスターだったかな、まあその時でも、はい、まあそうだったけども、まあ、知ってるね、名前の職業が追加ということで、で、
うん、
それ前までバトマスに関してはその前までは前職っていうのはなかったんで、お、うん、火力あるやつが出てきたんだみたいな感じで、あの評判は良かったし、まあ、二刀流っていうのもすごく斬新 だったっていうイメージが俺はありましたね。
うん、ドラクエ発の本当にってことで、はい、
そうだね、うん、で、まあ、剣に関しては、まあ、先ほど、ナモさんが言ったように、うん、まあ、どっちつかずっていうちょっと半端感があったんで、まあ、光が出てきたのは、うん、まあ、それこそバージョン2になってからのね、なんか宝珠がついてとか、まあ、そっからなのかななんて思ったり、
そうですね、
かな、うん、
まあ、しばらくはね、こう、うん、光が当たってなかった、
うん、
っていうことだけど、これ書いてあるけど、この賢者とバトマスが登場してやっとドラクエ9に出てた職業っていうのが全部揃ったことになるらしいですよ。
ほう、ほう、
そうですね、はい、
あー、やっぱこう9に出てた職業をこう順々に出してってたんですね、当時は。
うん、
へえ、これは知らなかった。
まあ、当時、あれ、二つずつ出てたんすね。
そうだね。うん。
はい。今はなんか一つずつですけど。
まあ、そんな感じかな。
はい。
はい。
はい。で、まあ、レベルの上限も、60から65に解放されました、ということで。あれ、この頃はもう軍曹さんって、このレベル上げるぞ、うおー、みたいな感じだったんですか？
そこはまだね、焦ってはないですね。マイペースでやってましたね。うん。
まだまだ目覚めていない。
カンストはしないですね。
ああ、覚醒前の軍曹さんですね。
うん。やっぱ、ね、こう、いろいろやることありますからね、この時点でも、こう、本当にね。まあ、今もですけども。
そうですね。
ね。うん。
当時はレベル上げ大変でしたからね。
そうそうそうそう。じゃあ、後でいいやって なっちゃうんですよ。うん。
はい。次行きますか。
はい。
はい。
はい。新たな強モードボスのボスにチャレンジできるようになります、ということなんですけど、あれ、この頃って現地に行ってる？まだ。
現地到達でしょ？
行ってますね。
行ってますよ。
はー、走って、行ってるわけ。これはもう、ギルギッシュ叩きに。
そうよ。
そうそう。
うわー、マジか。うん、やっぱ強かったんですか、当時は。
強かったよね。
強かったっすね。
もう入り口の死体の山がもうどっさりともう。ね。
そうですね。
そこでね、まあ。
これ、うん。どうぞ。
ああ、もう辻竿っていうね、言葉が生まれたぐらいですからね、この場でね。
うん。あ、この頃が一番こう、そういうのが流行ってた時期かな。
まあ、流行った、まあ、風潮ね。うん。ありましたけどね。
はい。
なんかさ、この画像を見るとさ、
うん、
パーティーが僧侶と戦士と魔法使いと舞踏家だけど、
うん、
こんな感じだったの、構成は。なんか魔法使い、鞭持ってるけど。
あ、まあ、これは気にしなくていいと思う。
適当？これは適当か。
そうそうそう。モデル、
ね、
モデル写真。
はい。
うん、なるほどね。
うん、ほら、まだ戦士弱かったっすからね。
そうだね。
となんかあれですね、最初に追加されたのがアラグネとかのなんかその地域の、まあ、2番目のボックスでなんか、これで追加されたのが一番最初のボスだったんで、なんか下克上とか言われてましたね。
へ、それは知らなかった。
あ、
なんかそのなんか例えばグレンだとなんだっけ、マリーンの方が後に出てくるけど、
うん、
まあ、こいつらよりもマリンとかよりもこのオーレの方が強かったから。
なるほどね。
はい。
まあ強モードボス結構強かったんですね、ということで次、
はい、
どこだ、
うん、
あ、これ、うん、あのね、サイト読んでてすごい気になったところなんですけど、
うん、
あのね、はい、特技に対してあの修正が入ってるんですけど、
うんうんうん、
あの曲芸スキルの、はい、
うん、
ボケをすると、うん、あの一回あの相手が笑うとその判定がついて、あの次までこう状態以上なんていうの、ショック、雄たけびとかって一回相手に入ると体勢ついちゃうじゃないですか、
うん、
なんか、うん、多分だけどなんかその ボケをした人に別の人がツッコミをするともう一回ボケできるようになるっていうか、その笑わせる判定がもう一回されるようになるっていう、この地味なボケとツッコミの修正すごくないですか。
うん、意外となんか微妙なところがなんですかね。
いや細かいけどさ、なんかこういうところなんかすごく嬉しくない、うん、こんなのあったんだって今私思ったもん。
ああそう、お俺あんま気にならなかったな、
うん、まあ、意外とそう、そういうなんか世界観じゃないけどなんかそういうのはこだわってるというか、
あまあ
感じますね。
あまあでも
よ、なんかこの、うん
う
ん、
どうぞ
どうぞ、
うん、まあ改めてちょっと見て考えると確かになって今思ったね。うん、
うんうん、なんかこう些細なことすぎてなんかこう、うん、知らなかった人もいるんじゃないかっていうレベルだよね。
そうですね、自分の過去のがあったら、
うん、なんかディレクターのコメントでその会心時はハリセンで突っ込みますびっくりマークってなんかもうかなりノリノリでコメントしてあるけど、
うん、
やっぱこう作ってる側としてもドヤーみたいな感じで出してるんじゃないかなってちょっと思いますね。
あの当時のねディレクターのフジゲルさんね結構こう、はいはい、地味にこだわってたからね、地味なところをあの、うん、こだわってたから、うん
うん、
まあ、そこはちょっとディレクターのなんだ癖というか、ね、考え方がここに現れてるんじゃないかななんて思いますけどね。
うん、うん、当時あれっす、地味な修正点コーナーとかありました、
ね、そう、うん、バージョン1の時は前からあったね、地味コーナーね、はい、うん、
地味コーナー、
まあ、リッキーの時にも、まあ、リッキーの時にもあったけど今はないね、
リッキーの時はありましたね、うん、はい、確かに、うん、と何か、うん、会場のみんなになんかその画面を見せてどこが変わったか当ててくださいみたいな、
うん、
へえ、
で知らないくせに、あそこね、俺は分かってたよみたいな感じで嘘を言うっていうね、コメントを入れるとかね。
ありましたね。うん、そんなのでも盛り上がってましたね。
あはいはいってコメント打ったら嘘だろお前みたいな感じで、コメント返ってくるっていうね。はい、ありましたね、はい、うん。
うん、なるほど、
うん。
次いきますか。
はい。
はい。
はい、
これも結構気になったんですけど、
うん、
サポート仲間の AI 行動を調整しましたってあって、あの必殺技も使うようになりますって書いてあって、うん、はい、今って必殺使いますっけ？サポート。
使いますね。うん、僧侶とか結構使うのいますけど、
ああ
、
そう
だ
ね、
あそうだね、
職によるのかな、
なんか、これ、うん、これのことだと思いますね、職業によっては危険生まれるからっていうのでね、
うん、なんか、そう、僧侶の必殺こそどうかしたら死につながるけどな。
けどちょっと話ずれるけどさ、僧侶必殺中にさ、あのなんだ縦でガードのさ反応出るとなんかかっこいいよね。
あ
れ？俺だけ？そう。うん、
気持ちわからなくもないかな。うん、でもさ、なんか必殺使ってる間に殴られて死ぬなんてことすごい恥ずかしいからさ、必殺使ってこうムービー流れてる間ぐらい無敵にしてほしくない？
あ
ー、うん、
だってさ、今からガジェ引くぞっていう時にさ、こうシャキンってやってんのにポコって殴られて死ぬとかさ、
まあバトマスのそれはかっこ悪いよね。恥ずかしい
よね。なんか残念極まりないよね。
うん、
うん、
まあそこはちょっとゲームの面白いとこでもあるかなと思いますけどね。
うん、
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 なるほどね、まあ、必殺を使ってる人をちょっとかばいながら戦うとかもしたらいいのかな、
うん、とかまあせね、聖女でカバーして死なせないようにして、まあ、必殺を貫き、必殺の演出をというか効果をね、貫きさせるということであれば、
うん、
周りのフォローもできなくはないと思うんでね。
なるほどね、
うん。そうですね。
ね。
うん。はい。ということで、次いきますかね。
はい。
なんか今のかな。あ、次。はい。 システム系の追加修正点で、日替わり討伐クエストが受けられるようになりましたってあるんですけど、日替わり討伐ってなかったんですか？
なかったですね。
なかった。これ 1.3 からだったんだ。
1.3 からですね。うん。
はいはい。
ああ、もう今じゃもうね、やる人は毎日コツコツ4万のをもらって並んでみたいな、うん、あれこの頃は並んでたりしてたんです、
うん、いやこの頃確か金もらえなかったんです。ゴールドがもらえなかったんです。
あ、経験値だけだ。ていうかそもそもまだ強戦士の書とかないか、
うん、
ない
そうそうないね、うん、
はははは。ていうかこれ見てびっくりしたんだけどさ、報酬経験値って書いてあって鬼王15匹で20ポイントなんだけど、たった20。
今これどうだったんだろう、そのままこれ、うん、この数字だったのか。
ああ、これまだこう試作段階の時の画像だからこれじゃないよみたいな画像なのかわかんないけど、これ
そうです、ね、
でも、うん、腐った死体20匹倒しても2000円しかもらえないのか。
で、そうじゃん。はい。
ね、どっかのタイミングでドカンと今ぐらいだったんだよね。
そうですね。
だから昔は、うん。
確か次でなんか、ゴールドと経験値両方もらえるようになって、
うん、うん。
それでなんか、爆発的に人気が、っていう感じで、当時はなんかあんまり、これは誰がやってんだろうみたいな感じだった気がしますね。
ああ、なるほどね。まあ、出た当時はやるほどではなかったと、
はい、うん、そうですね。自分もあんまり多分出た当初はやった記憶ないですね。最初1回やって、
まあね、報酬権限値こう一桁多くても足んないもんね。これね、お得な感じしないもんね。
そうです
ね、 ね、うん、もう2桁ぐらいプラスになってまあまあっていうなぐらいかなって思うけど、はい、うん、うん、
今となってはそんな感じですね。
そうだね。
はい。
うん。まあね、昔はこれでもやる人はやってたのかな。うん。今は便利だね。
うん、
お腹鳴った。はい。
はい。
はい。次。あ、新しいクエストを多数追加しましたって書いてあって、ここに神話編の予兆となるクエストも多数追加されていますって書いてあるんで、
うん、
多分、うん、この頃ぐらいからちょっとざわざわみたいな感じなんですね。最初にこうおっしゃってた通り、なんか今しかできない期間限定クエストなので、アストルティアに訪れる本当の恐怖の予兆をぜひ体験してくださいって、期間限定がすごい長いです。
うん、うんうん、
結構注目されてたからね、はい、こう。
そうですね。
ね、うん。
ああ、やっぱ、こう、みんなの期待度も高かった分、こう、なんか、期間限定にしてなくすのもなー、みたいな感じなんですかね。うん
う
ん、
そうですね。
そうですね。まあ、当時なんですかね、ストーリーが、まあ、バージョンごとになんか追加されなかったんで、
うん。
その分、なんか、新しい、ちょっと長編ストーリーみたいな感じが始まるってことで。
うん、だんだん。
結構
思い出した。うん、そうだね。うん。だそういう意味では結構大事な位置づけだったんですよ。神話編を組み込むっていうのは。うん。だから、昔もそういうストーリーが、まあ、ね、区切り区切りで追加されるシステムだったら、神話編はもしかしたらなかったのかもしれないね。
そうですね。
ね、
う
ん。
なるほどね。結構ね、この話も私的には面白いなと思ったからさ、こう似たようなのまた新しいの出してくれるかな。
うん
うん。
うん、
そうですね。はい、
うん、
だね。
次。
はい。
はい。
はい、
ちょっと待って。はい。
はい、
次いきます、
うん、
魔法の迷宮に新しいボス、ベリアルを追加しましたっていうことなんですけど、うん、あれこの頃ってあれ一番最初のボスコインって何だったんですっけ？
アトラスじゃなかったっけ？
アトラスですね。
だね。うん。
ああ、じゃあ、はい、これは2個目？
いや、 バズズが
出て
きて、その間に、はい。
じゃあ3つ目か。
3つ目。で、
はい、その
次に、あの悪霊が出て、
はい。
うん、悪夢だってみんな言ってた覚えあるけどね。
はい。
あ、でもこれベリアルだから、銀ロザーかな、アクセは。
そうだね。
そうです、そうです。
ああ、これはみんな欲しかったんじゃないの？
うん、
まあ、そうですね。実はそこまでベリアル。なんか当時、木彫りのロザリオっていうのがあって。
ああ、なんか、そうそうそうそう。私が始めた時はバージョン2の、なんだっけ。
こ
うストーリー上でそうもらうことになったんだけど、これ何、はい、って思ったやつ
それとそんな変わらないんじゃないかとか最初言われていたんで、
はあ、
まあ、当時はなんかそんな一発で死ぬってこともあんまりなかったんで、
うん、
まあ、ありましたけど今ほどじゃなかったんで、なんかそこまで致死とかいうのはそこまで注目されてなかったんですけど、まあ今となってはかなり重要ですけど、なんか当時はあれですね、バズズのソーサリーリングとかの方が人気あり
たい。そうだね。
ああ、そっか。
まだ、はい、まだこの平田の時代でしょ。
はい、ね、そうそう、
うん、だからソーサリーは大事かなの方が、
う
ん、注目されてたかな。うん、まあバトルチョーカーもそうだったよね。
はい、
そこ言うとね、
はい、そうですね、うん、
それに比べたらちょっと銀ロザはちょっと薄いかなっていう、
うん、
印象があった。
なんかそこまで、うん、
わけですね、
守りに入るようなプレイをしないといけないことはなかったんだ。
うん、
うん、そうですね、結構そう考えるとちょっと変わっていますね今とは。
うんうんうん
うん、
うん、
まあ今はこれ結構強いですけど、
うん、まあね、
なるほど、
うん、
はい、次、うん、あ、だいぶ飛びます。
はい、
はい、町にある施設の追加修正点というところで、カラーリング屋がオープンしますということなんですけど、
うん、
はい、ね、もう今じゃおなじみのネギに装備にね、こう色をつけられるようになったということなんですけど、うん、この頃のこの色つけれますよっていうのはどんな感じだったんですか？
これも結構反響良かったよね。
うん、そうですね、うん、まあなんかこの確か花がいくらかとかそういうので話題になったような気がしますね、まず。
あ、
まあなんかドレスアップも結構当時としてはなんか結構痛い出費だったので、
うん、
はあ、
でまああれですね、なんだろう、まあ、花もなんかこれ10本で100ゴールド必要ですって言われてますけど、あ、100ゴールドがなんか安いなって思うんですけど、
うん、
なんかここいい人気のある一本数には肌が、
うん、
高いっていうのが後でわかるって感じですね。まあ、うん、高いというかバザーに出されたあれですけど、
うん、
うん、まあ、ですんでカラーリング自体はまあ評判良かったですけど、
うん、
うん、まあなんか結構どれだけ金がかかるかっていうのが当時は、
うん、まあ金策の要素には なったわけですよね、これね。
そうですね、はい、
うん、そういう意味では俺はいいかなとは思うんですけどね。
うん
うん、やる方からすれば大変かもしれないけど、うん
うん、ね、こうキャラいっぱい持ってる人はこういっぱい家建ててさ、
うん、
花、お花の世話したらいいもんね。
うん、
うん、
そうですね、
うん、なんかでも見てるとこの頃って花の色ってその 花の種一種類につき一つしか一色しか咲かなかったんです。今はさ、なんかレアとか超レアとかこういろいろあるけど、
いや、この頃からなんか普通にレアとかありましたね。
ああ、
普通になんかピアスの方が高いからバニラでごまかすとか
ってました、ね、ああ、なるほど、この頃からまだもうそういうのがあったんだ。
うん、
うん、
バニラのくすんだ感じでやってましたね。
うん、はい、
はい。
はい。ちょっと待ってね。お腹鳴った。はい。
はい。
メギストリスでできるようになったこと関連で、
うん、
ドレスアップ屋の料金を半額にしましたって、うんうん、あ、ドレスアップはもうあったのか、そういえば。
そうですね、確か 1.2 から 1.1 かってありましたね。
なるほど。で、美容院でこう、髪型も自由に変えられるようになってからは結構、みんな見た目をいろいろ変えたりもできるようになったって感じかな。
うん、そうですね。
うんうんうんうん。なるほど。
この頃からなんかコスプレっぽいのとかやってる人とか結構いましたね。
ああ。そうだよね。最初は髪型って変えれなかったから、こう、リリース当時からこうやってる人とかって、こうドレスアップとかができるっていうこともなかっただろうから、こうアップになって、うん、ああいうことやってみようっていうのがこうできるようになったからね、
うん、そうそうそうそう、
うんうんうん、はい、次、ちょっと一個上に見えたから話そうかな、
うん、うん、はい、
待ってた、グンソさん待ってたでしょ、
ん、何が、
いや、この、うん、美容院で髪型の変更ができるようになりました、うん、の上の方、旅のコンシェルジュで福引きの商品が大陸ごとに違うものになりましたってあるんですけど、この頃は福引きは熱くはない、まだ、うん、
まだ目覚めてないね、
うん、
うん、目覚めてな、うん、いいし、ただね、この時の思い出とすれば、まあ昔もちょっと話したかもしれないけども、うん、やっぱり1等2等3等の、あの価格だよね、バザー価格、
はい、
あ、
あの、うん、確か一等でもう100万とか、
うん、
100万ゴールドだった覚えがあって、で 今となっちゃ全然さ、100万なんてまあまあちょっとそんなさ、
うん、
って感じだけどさ、当時の100万はね、もう本当にね、あの、
うん、
地平道を吐くぐらいの金額でして作るには
、
うん、うんうん、それのちょっとね、あの思い出があったかな、ちょっと今この写真見ると、うん、
うんうん、まあ時給1万の時代ですからね、
うん、
旧作
で、うん、そうだから、
で
もう当時からやっぱ注目してるのはやっぱオーグリード大陸のね福引きだよね、うん、
はい、
あ、そうなんだ、それ聞こうと思ってた、もうずっと昔からこれは変わらずオーグリード大陸が福引きはいいんですね、
そう、それしかもうみんな集中してないもんだから、で、
うんうん、
うん、で運営としてはね、まあ、各大陸で個性を出したいということで、まあ、考えてで、
うん、
結構後になるけども、そこからちょっと各大陸ごとに個性出したんだよね、なんだっけ、
そうですね、
数増やしたりだとか、どっ、
はい、
そこでしか手に入らない仕草入れるだとか、
うん、
うん、
すぐ手入れればいいとは思ったんだけども、結構ね後々だよね、そういうのね、
そうですね、なんか、うん、ドアチャッカで金塊が何個とか、
うん、
そういうのが増えたのも結構後の話な気がしますね、
うん、
うんうん、なるほどね、で、うん、あれか、オーグリード大陸でこう、福引きやる人が多いから、なんていうか、オーグリードがこう、それもオーグリードが、多分、この頃もなんか一番、討伐じゃないけど、パーティーメンバー集めるのに、こう、うん、声をこう、白茶で掛け合ったりするのって、うん、もうこの頃から多分あったんだよね。
うん、そうですね。
うん。
で、なんかこう、
うん、
うん、オーグリードで、福引きやってとかバザー見てそこで参加するみたいな、
うん、あと今ちょっと思い出したんですけどね、
うんうん、
あの当時って、うん、あのバザーが統一世界統一されてないんで、
ああ、うん、そうそうそうそう、
だからコイン当てました売り、うん、当てたらすぐ売れるっていうのがオーグリード楽だったんですよ、
はー、うん、あ、そうそうか、それだ、うんうん、
オーグリード大陸の バザーがやっぱ一番動くんで、
統一
される前までは。うん、なので、まあ、そういった意味でも、もろもろ含め、オーグリード大陸関連は人気があったのかななんて思いますけどね、住宅村にしかり。
あ、
そうですね。
なるほどね。はい。
はい。
まあ、次。うん、郵便局で送れる手紙の送料が無料になりました。で、荷物の値段は変わりません。引き続き1種類10ゴールドですって書いてあるんですけど、むしろこの注意書きの方が気になるんですけど、これ物送るのに10ゴールドいったんですねっていう。
うん、忘れてましたね。
当初。
これ10ゴールドってどうなん当時。10ゴールドもいるのみたいな。
いや、そこまででは
ない。そこまでではない。
ないかな。
ではない。そういうもんだと思ってましたね。
それこそ、って言ったのは、あれだよね、電車賃だったよね。
まあ最初はそうですね。そう、
最初の A は電車賃だったよね。
最初は50ゴールドだったっけ。
いや、200何本じゃなかったっけ。
え、
ん ?200 ゴールドっけ。
うん、なんか、
確かに200が50になったことかな。
だったっけ、まあその200っていうのは本当にね、それまでのドラクエシリーズだったら200だったらまあまあちょっと貯めればなんとかなったけどね。
うん、
冒険始めた時の200はもう本当大金ですからね。
そうですね、最初の本当。
今で言うなんだ、300万ゴールドぐらい貯める気分だったらね。ちょっとオーバーか。
ね、当時あれっすね、最初はバザーの使い方分かんない人も多かったですよね。
あ、そうだね、うん、俺そうだった、
はい、
うんうん、
そうだから素材とかなんか店屋売ってました最初は。
そうだね。
で、バザーの存在に気づいてやっとなんか、
あ、こういうのがあるんですねみたいな、
そう
だんだ。
なるほどね。これ手紙はタダになりましたって書いてあるけど、はい、手紙って送ってました？
いや。
そういうことないよね。どうなんだろう、年賀状とか送ってたフレアありましたけどね。どう
それなら今とあんまり変わらない感じで、なんか年賀状とかなんかこう絵はがきみたいな感じでしょ。
そう、
うん、手紙はタダになりました。そんな、って感じですね、じゃあ。
もうそこタダにしてくれるんだって感じですね、どっちかというと。
嬉しかった人は嬉しかったかもみたいなバージョンかな。はい、次次は、あんまないな。もう終わりかな。
そうだな。
なんかある?
結構大事なのあんじゃない?
これ、
いじんなきゃいけないとこあんじゃないですか?
うちだ、アートマンと、住宅村。住宅村はいいや。
M 土地とか。
あ、じゃあ、これは、次。住宅村で M サイズの土地を販売を開始しますということで、あれ、この頃って M サイズの土地なかったんだっていう。なかったんだ。
なかったっすね。
ないっていうことと、この初期値、いくらって書いてますか?
え?ちょっと待って。
250
万?
はい。
はい。
え?
今の250万の価値と当時の250万の価値って全然違うんですよ。
さっきの話の流れからすると250万って、今の、
今の
巻いた、そう。 まあ、いや、前と。
前、2億ほどではオーバーかな。7、8000万ぐらいかな。
ヒルズぐらいか。
ヒルズぐらいですかね。
ああ、そうそうそうそう。
ああ、うん、今でもヒルズって、ね、買えはするけど、うん、って思うよね。
うん、そう。で、まあ、この住宅、まあ、ほら、値段が下がるシステムだから、まあ、大体の人は待つんですよ。ただ、ブロガーさんとか、ね、あの、動画勢の人たちは、やっぱりこう、そこで買うっていう、ことね、
うん、ね、買いましたって言いたいもんね。
そう。で、ね、うんうん、こうちょっと、ね、ちょっと注目されたいっていうね、こともあるでしょうから。うん。だから最初のうち買うわけですね。ただ、だけどその250万っていうのはやっぱり当時からすれば、うん、もうこれもまた地平道を吐くぐらいの量なんで、
うん。うん、
はあ。
最初はびっくりしたもんですよ、みんな。
これ、値下げの頻度が1日4回あって、最安値が24日後で10万ゴールドまで差がある、
うん、
10万ゴールドならって感じ、
うん、うん、そうですね、
うん、ただやっぱ24日後10万ゴールド安くなるとはいえ、あの残ってる土地で、残ってる土地っていうのはやっぱりこう人気がない土地なんですよね。こう出口から
なんかこうバザーまで離れてたりとかね、
うん、だから安くなってる代わりにそういうちょっとデメリットはあるかなっていう感じですね。
しかも確か当時はなんか、なんか、どうやら、トゥーン、例えばオルフィアだとトゥーンだけになんか施設があって、
うん、
フラワーパークじゃなくてなんだっけ。まあ、マッシュルームとかには施設がなかったような気がします、
ね。うんうんうん。
へぇ
だからなんかそういうところは本当、人が入ってなくて、
うん、
うん、まあ、なんか買ったらとかもと人気がなかった気がしますね、
うん、そうだね、そう、はい、そうだよ、あの、うん、ガタラ大勝利っていう言葉あるじゃないですか。
はいはい、
それの発端ここかもしれないですね、ナモさんね。
ああ、
そう、その住宅村の関係で不遇な土地が、はい、多いんですよ、ガタラって。不遇っていうか、
そうですね、う
ん、はい、だけどいろんなイベントでさ、はい、ね、ガタラが優遇されて なってくると、その一発逆転的な、ね、雰囲気があってガタラ大勝利って言葉が生まれたと思うんですよ。それの走りかもしれないですね。ガタラ信じてよかったって。ガタラ信じてよかったって、
うん、
そうだね、あ、思い出した、
ね、はい、
うん、
ね、お二人はこの M サイズの土地が出てから買いました？引っ越しはしてない。
あ、俺ね、
そうさ、あいめちゃん、はい、
俺は今まで2回引っ越したな。
そうなんすか。
うん、2回目が今のところ、オルフェア、
うん、
うん、かな、確か。でね、24日後まで待った気がする。
ああ、でも、じゃあこの M サイズの土地が発売されたから買うぞってなって、待って買ったんですね。
ま、俺確か待った。
はあ、はあはあ、ああ、でもやっぱ出てから買おうと思ったってことですね。
うんうんうん。
うんうん
うん。10万だったらね、まあ、全然、あの、まずまず、うん、持ってる額なんで。うん。
うんうんうん。
な感じかな。
うん、
うん、
なるほど。
ナモさんどうですか？
いや、私はもうなんか最初買ってから一回も引っ越してないですね。
あ、そう、ブレてない。
はい。
でもナモさん
最初から、うん、
トゥーンだもんね。
うんうん、
そうっすね、
うん。
特にまあそこに不満がないっていうか、引っ越す、まあ家は狭いなって思うことありますんで。あれですね、M 土地は欲しいと思いますけど、まあ、バンチとかにこだわるんで、ってところです
ね。そうだね。うん、
ああ、はい、なるほどね。
たださ、ナモさんがさ、そこから、もし動いてたらさ、
はい、
俺とナモさん出会わなかったよね。
そうですね。
動いてしまったらっていうのもあるし、軍曹さんがそこに引っ越してこなかったらもですよ。
そうそうそうだね。
うんうん。
うん。
まあね、M 土地の、うん、あ、M サイズの土地がなかったら出会ってもないかもね。
そうだね。
うん。
うん。はい。ああ、二人の出会いが聞けたな。うん。はい。じゃあ次。
はい。
はい。はい、じゃあ次。住宅村の庭にかかし付きの畑を設置することで花の栽培ができるようになりました。これはさっき言ったカラーリングの、うん、カラーリングができるようになりましたよっていうのの流れですね。
そうですね。
うん、
はい。この花の栽培って、
うん、
ずーっとこう、これが出てから真面目にやっ、うん、あ、当時はやってました？
俺はやってないですね。後に出てくるあの、お宝の種のあれしかやってないですね。
はいはいはいはい。結構当時はやっては、最初の頃やってましたけど、途中で飽きて、で、まあなんかお宝、私もなんかお宝の、超お宝の種ですかね。それが出てからやって、うんうん、またやった感じですかね。
うんうんうん、
あとトマトとか、
やっぱりこの頃ってこのお花を育ててバザーに流すなんてことはしてなかったですとか、他の人がやってたとか、
うん、俺は、ま
あ、金作としては結構、
うん、まあ、うん、金作としてはいいけど、俺なぜかスルーしてたかな。
自分もまあなんか知らないですけど、
なんかやんなかったね。
まあ、最初はなんか自分で育てて自分でカラーリングとかやってましたけど、自足自給、
うん、
なんかやらなくなりましたね途中で。なぜか、だからなんか結構、
まあ、うん、
見直されたんかな、なんか日数とか作日数とか。
昔なんか長かったんだよね。
なんかそのイメージ記憶がありますね。
あったね。うん。
ああ、そうなんだ、うん。ここには何日かかるっていうのは書いてないんですけど、昔は5日より長かったのかな。
うん、なんか、
うん、
それも多分理由だったと思うね。検索しなかった理由。長えなっつ
う。うん。うんうんうん、
まあね、ちょっとね、毎日やらないといけないってなると、ちょっと、こう、3日になればなる、やるかもしれないけど、うん、ちょっとこう、めんどくさいじゃないけど、手間かな。
うん。そうそう、当時確かツールがあったか、なかったか覚えてないですけど、あれ、レア水とかなかったらキスが。
ああ、うん、思い出した時にツールからポチってのができなかったのかな。
そうそうそう。
うんうん、
でまあなんかあれいろんな人からいっぱいなんか水もらわないとレア花咲かないから、
うん、まあ、
ちょっとそれがめんどくさなかった感じがある。
ああ
なるほど。これ写真見て思ったんだけどさ、あの、
うん、
この頃ってもしかしてじょうろ、なんだっけ、あの金のじょうろみたいな、なんだっけ、うん、
ああ、はいはいはい。
全部にやるやつなかったんじゃない？そうそうそう、なかったからじゃない？
あ、なかったなかった。
あ、そうだそうそう。
絶対それだよ、もうその8箇所もさ、1箇所ずつ回るなんて、もうめんどくさいもん。
そうそう、楽々じょうろなかった。あ、
これはわかる、うん。
うん。そう、思い出した。
あ、原因がわかりました。
はい。
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 バージョン 1.3 はこんなところだと思うんですけど、お二人どっか、これは、みたいなのはありました、うん、ナモさんから。
ですね。そう、当時あれだね、なんか酒場でフレンドやチームメンバーを仲間にする場合の紹介料が安くなりましたってい
う、うん。
フレンドは無料でチームメンバーは半額になりますって。
うんうん、
なんか結構これを当時最初の頃もこれを借りる金も結構重荷じゃないですけどあれだったんで、なんですかね、結構な 出費だったんで、それがフレンドだと無料になったっていうのは大きかったなって思いますね。
うん、確かに無料、無料は大きいかもね。
うん。
うんうん。
あと、なんか今となってはないんですけど、なんですか、多分あんまり見てない人も多いんじゃないですけど、魔法の迷宮にチャレンジフロアとラッキーフロアが追加されましたって。
うんうんうん、
あ、まあ。
通常迷宮、
うん。通常迷宮、ね。
まあなんか、はい。まあなんか迷宮でなんか一応メリハリを出そうと、まあそういうのを入れられたんですけど、
うん、
当時普通にやる。まあ今のヒットはどうなんだろう。みんななんか普通にコイン入れて飛ばすから、こういうの見たことない人も多いんじゃないかなって思いましたね。
うん
うん、うん、
そうだね、
そんなところですかね。
はい、はい、以上ですね。
はい、軍曹さんどうですか。
はい、ね、あ、ここ飛ばしたんだってちょっと思ったところがいくつかあって、
ほう、
あのね、うん、旅のコンシェルジュで、小元気玉と超元気玉チャージが交換できるようになったということで、
はい、
うん、それまでは元気玉だけだったんだよね。
うんうんうん、
それがまあ小元気とかあと超元気にも変えることができるっていう、ちょっと親切感が出たねシステムがここに出てきたのかななんてちょっと思いましたね。
そうですね、
ね、うん、
交換してました。
うん、してた。
あ、マジか。
なんか当時30分は長いっていう声もあったんで。
そう、
へえ、
ね、うん、これはまあいい、あの追加点かななんて思いましたね。
うん、なるほど。
でそれとね、あの、ま、毎回だったんだけど、この転生モンスターの追加ということでね、
うん、
はいはい、
うん、俺転生モンスター追加毎回楽しみにしててね、それこそ転生モンスター追いとかもやっててね、ただ、
意外、あの、
うん、まあコレクターの中なんかね、ブームだったんですかね。
うん、
そう、うん、で、やっぱその転生モンスターのデザインもちょっと面白くてね。うん。
うん、
まあ前も言ったかもですけども、あの当時は、香水がなかったんで、あの追うだけで、転生モンスター追うだけで終わる日とかもあってね。
うん。
で、まあ今、まあ当時はまあ1日平日の時でまあ5時間ぐらいかなやってたんだけども、
お
平均ね、平均ね、うん、だけどもね、5時間追ってもね出てこねえっていうね、いう悲惨な日もね普通にあったよね。
うん、いやまあでもそうだよね、香水も使わないでさ外うろうろしてて転生モンスターなんて普通出てこないもんね。
うん、でも、うん、かと思いきやね、あの1時間、うん、1時間じゃないや、30分とか出てくる時もあるし、何なんだこのバランスはっていうね、うん、聞いたこともありましたけどね、うん、
完全に運ですね。
そう、完全に運だね、
うん、
といった感じかな、
うん、はい、
はい、
そんな感じですね。
はい
はい、ということで、ちょっと待って、
リマさん最終的に一番気になったのなんかあった？これ、
あ、うん、バージョン 1.3 でおって思ったところね。
うん、そうそうそう、大きいところでこう、はい、なんか、まあびっくりしたやつでいいよ。う
ん、まあ、当時こんなんなかったんかとか、今までなかったんかとか。
まあ、私が個人的にまあびっくりしたっていうか、なんだろうな。いや、まあ、さっきにも言ったけどさ、あのボケとツッコミのやつはなんかいいなって思ったよね。うん、なんか今はさ、もうそういうのないじゃんと、そういうアップデートないでしょ。
うん、うん、ないかな。
うん、なんか。
ちょっと粋な感じの。
そういうのがないからね、やっぱこういう時代のなんかそういう細かいアップデート、なんか心遣いじゃないけど、うん、こう面白さみたいなのを追求してる感じ、うん、あー昔 昔のアストルティアやーって思いました。うん、で、うん、そうだな、でそのカラーリングができるようになったっていうのもね、なんか、
うん、
まあ、私も結構ドレスアップしたりとかこう姿見とかやるの結構好きなんで、うん、あ、この頃からね、こういろんなこうおしゃれをした人、
うん、
冒険者たちがねこう、
うん、
いたのかなって思うと、
うん、
ね、こうドレスアップにこう時間を費やしてお金も使ってっていう人も、え、あれ、あ、この頃ってさ、あのドレスアップ用の商品ってあのショップで売ってた？
あ、ドラクエ店ショップってなかったっけ？
あー、なんか まだだったかな。
まだない。うん、
なんか出てきて、なんか最初なんか変な商品、なんか魔法の鎧の体下で、なんかカラーリングできる場所が変わったとか、そんな変な商品とか出てました。
それカラーリングできる場所が違うんだ、何これと思った。なるほどね。
結構そう、うん、なんかカラーリングが実装されましたけど、なんかカラーリングできる場所もここじゃねえだろうみたいな、そういうのが結構あったような気がします、
うん、
まあ、今もありますけど、
まあまあね、
まあね、でもねこの頃からこう色も変えられるようになったからさ、こう、うん、ね、カラーリングができる前はさ、もう完全に色変えられなかったから、もうその組み合わせっていうのがもう難しかったと思うけど、ね、うん、あれとこれと組み合わせてっていうのができるようになっただろうからね、
うん、
いやドレスアップも楽しくなったんだと思いました。
うん、はい
はい
はい、まあこんな感じですね。
はい
はい、続いて、ちょっと最後にインフォメーション行こうと思います、う
ん、はい
はい、
10月の11日金曜日から賢者の壁っていう大討伐イベントが開始されます。
うん。
はい。
大討伐イベント、私やったことないんで、じゃあ、軍曹さんにちょっと、イベントの内容を説明してもらおうかな。
はい、わかりました。
はい。
イベント期間が、2019年10月11日金曜日、12時から10月20日日曜日の、深夜、23時59分ということで、だいたい9日間ぐらいですか。
うん、
ね、
短い
ですけども、まあ大討伐イベントだいたいそんな感じだよね、
うん、
でね、これちょっとね、まあ、広場見てみるとざっくりなんですよね、詳細がちょっと書かれてないんでちょっとあれなんですけども、
うん、
まあ、今出てる情報によりますと、1、みんなで賢者たちの課題をクリアしよう、賢者たちが編み出した壁は3つの課題をクリアすると突破できます。各課題は指定モンスターの規定数を全て倒したらクリアとなります。大討伐イベントなんで、ここがあのミソですね。指定モンスターとは何かっていうところで、ね、昔あった大討伐の中でこれ無理だろっていうような、ね、モンスター出てきますからね。
あ
の魔法の迷宮にしか出てこない悪魔の騎士だっけ、
うんうん、
悪魔騎士ってドラクエ1に出てくる、
いましたね、まあ、中間フランってやつですね、
それを倒せっていうね。いや毎回出てくると限らないでしょっていうような、
はいはい、
モンスターを倒せってありましたけども、ちょっと、
はい、
うん、ちょっと脱線しましたけども、うん、このモンスター何なのかっていうのはちょっと現段階では発表されてないので、ちょっとそれはちょっと実際始まってから分かるという、うん、仕組みですね、はい、う
ん、なるほど。
で、次5つの壁を順番にクリアしていこうということで、
はい、
壁の数は全部で5つで、冒険者全員の討伐が完成されるので、みんなで協力して討伐しようということですね。なので、うん、ということは、指定モンスターが、5種類あるということですね。で1種類倒したら次はこのモンスターをこの数まで倒しましょう、倒したら次のこのモンスターを この数まで倒しましょうみたいな、
うん、
感じでいくんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、
うん。
そして、クリア報酬なんですけども、すべての壁をクリアできたら特別報酬として永久なんだこれ時間のオルゴールを進呈しますということですね。これは、家具アイテムでして、木漏れ日の中でが流れる音楽、つまり、
うんうん、
ドラクエ6の街の音楽かな、
うんうん
うん、それが流れるという感じですね。
はい。
そしてクリア報酬はですねありますね、まず最初の壁をクリアしますとメタルチケットが6個、次2番目の壁をクリアすると元気玉3個、3番目の壁をクリアするとメタキンコインが1枚、4番目の壁をクリアするとゼルメアの正門4個、最後の壁をクリアするとさっき言ったオルゴールが、もらえるというような感じでございます。
なるほど、福引き券はない。
はい。
あら。
あのね、毎回この手で思うんだけどね、あの、なんかないクリア報酬が、なんか、しょぼいつがさ、入すんだよな。メタキンコイン1枚じゃなくて、もう3枚とかさ、よくこう、持ち寄りでさ、うん、回しで6枚とかってやるんだから、6枚するとかさ、
まあ確かに。
ちょっと思ったりもしますけどね。
うん。
うん。はい。
はい。ってな感じかな。はい、
うん。
うん。
はい。インフォメーションは以上です。
リマさん、これは何楽しみじゃない？別に。
何？
ふーんって感じ？
ああ、何？この大討伐イベントについてコメントってこと？
うん。だって初めてなんでしょ？今回。
ああ、そうそう。
やったるぞとかそういうあれはないんですか？
あ、はいはい。まあ、私のこの賢者の壁、大討伐イベントについての意気込みなんですけど。まあね、このクリア報酬が、ね、これは欲しいので、これクリア報酬ってさ、待って、こんなことを言うのはあれなんですけど、私は、みんなが倒せたらこれみんなもらえるんです。
そうですね。はい。
そうですね。
あー、ほどほどに頑張ります。
欲しいのね、まず家具アイテムね。
欲しい、これは欲しい。
うん、ね、
うん。
うん。ちょっとは触ってみようかな。
うん。
これって、うん、あの、モンスターが枯れたりするほどではないの？前回どんな感じ？
前回、まあ。
前回なんだっけ、最悪とか
何だったか、いつだったか忘れたけど、あのそれまでの大討伐イベントはあの何種類かモンスターが提示されるパターンだね。
うん、
でこのぐらい倒してくださいというのは広場で、
はい、
公開されてるので、まあ、それに向かって倒すっていうのは、うん、でやっぱりこう倒すのは難しいモンスターが残るわけですよ。
う
ん、うんうんうんうん、
で、まあ、それに向かってみんな、頑張ったり、頑張るというような感じで、うん、で、まあ、中にはこう、これ無理じゃないのっていうモンスターもいるわけですよ。モンスターや大道場とか、だけど、そっからの追い込み追い上げがすごくてね、それちょっと見てて楽しいっていうのもありましたけどね。
ああ、なんか、ここでさ、イーギオとかさ、うん、来たら面白くない？
結構あれだね、ド S な展開だけどね、
うん、なんかそういうのがあった方がさ、こう今まで倒したことない人がさ、
うん、
ちょっと倒してみようかなってなったりしそうじゃない？
うん、うん、まあ、まあなんかそういうにぎわいというか、うん、それじゃあんまり、まあ、うん、
討伐数にもよるけどね。
そうですね、
討伐数
もあって あとあれだね、イーギアはそもそもフィールドに数が少ないからちょっと難しいか、
はい、うん、うん、まあそれもあるし、うん、まああとはその倒せる人たちがどのぐらいいるか、戦闘ガチ勢がどのぐらいいるかにもちょっとよるかもしれないしね。だからまあ意義はあってもいいとは思うんですけど、ただあの、うん、討伐数のバランスは結構気をつけてね、あの吟味しないと、
うんうん、
難しい敵なのかななんて思いますね。
うん、そうですね。
ね。
うん。うん、そんな感じ。
はい。
はい。じゃあ、エンディングでいいかな？
はい、どうぞ。
はい。
はい。まあね、こうやって 1.3、バージョン 1.3 振り返ってみてどんな感じでした？ナモさんから。
そうですね。まあ、なんか、昔を振り返ってみて、まあ結構懐かし、なんですかね。当時は結構藤沢ディレクターの時代だったんですけど、まあそう、なんか、なんですかね。まあ、リンマオさんが言ったようになんですかね。結構なんか、その、こういう、なんかボケとかの、なんか結構微妙なところっていうか、なんていうか、結構粋なところに目が行ってたんだなっていうのがありましたね。思いましたね。あとは、やっぱり当時はなんか、まあ金の稼ぎに対して結構金、なんですかね、花とか、なんとか金が必要なところも多かったので、まあ、まあ、結構金の巡りというのを大切にしてたんだなって思いましたね。
ほう。
うん。
で、一回なんか経済の話してたもんね、藤沢さん。
そうですね。はい。
へえ。
そう、あの、お金はこうやって生み出されるけども、まあ、逆に消費させる要素も作んないと、なデフレっていうの、うん、うん、そういうのも起きてしまう。インフレが起きてしまうから、そう起きないようにいろいろ考えてると、うん。だから、例えば、まあ、後に出てくるドルセリンとかね。
うんうん。
はいはいはいはい。
うん。まあ、当時から金取るってやって言われてましたからね。
まあ、それ、あ、まあ、リーネもそうか。
そうそうそう。うん、
ああ。
それに対してのなんか説明で、まあ、こう金の巡りがこうないと、
うん、
まあ、インフレが起きるってことを言ってましたね。
うん、
うん、
そういうのは確かに思い出しされたね。
うん、
うん
うんうん、
そんな感じかな、うん、
はい
はい。ムソさんどうでしょう。
はい、あ、まあ毎回ですけども毎回思ってるんですけども、やっぱ当時のことをね、こう広場のやつ見てると、まあややかな、まあでも、まあ、まあ思い出される部分はありまして、あの、
うん、
ね、テレビとか放送でやってた内容とかもね、思い出したりして結構、うんうん、楽しいななんて、やっぱり振り返るの楽しいななんて思いますけどもね。で、まあやっぱその中でやっぱ思うのは、先ほども話出ましたけども、やっぱバトマスの登場ですよね。
うんうんうん、
バトマスの登場によるこう世間プレイヤーの反応、うん、これはまあ良かったかななんていうのをちょっと思いましたし、俺も思って思ったことを思い出しましたね。うん、かな、うん、まあなのでね、うん、まあいい思い出悪い思い出いろいろ思い出されましたね。
うん、そんな感じ？
そうですね。うん。はい。
はい。じゃあ最後に、私のちょっと思ったことを話すと、
うん、
まあ、まさにさっきその軍曹さんが言ってたことの通りでした。うん、あの、私はバージョン 1.3 を体験してないわけで、うん、やっぱりその当時のさ、そのアストルティアを、体験できたのがすごい羨ましいなって思うんだよね。なんか前にもこれ言った気がするけどさ、
うん、
やっぱその当時そのバトマスとか賢者が出て、うん、おーってみんなが言ってるところとかさ、うん、その迷宮新しいそのダンジョンみたいなラッキーフロアとかが追加されて、ちょっとこう なんだろうな、こう新しいものをがどんどん出てきて、それに湧く冒険者みたいな、
うん、
いいなって思うよね。
うん、
うん、やっぱそれをちょっとね、こう生でこう自分もね、その時に体験してみたかったなって思いました。うん、昔の私にドラクエ10をやりなさいって言いたいね。
うん、
うん、まあでもね、なんかもうその頃があるから今があるっていうかね、
今が楽になってるっていう部分がね、ただありますから、
ね、うんうんうん、
そうっすね、
そうよ、それもあるし、うん、それこそねバージョン5が近づいてきてますよ、
うん、
そうそう、ね、だからその気持ちを忘れないで私はバージョン5を満喫したいな、
うん、そうですね、
うんうん、
うん
うん、はい、そんな感じ、
はい、素敵な感想です、はい、
やった、うん、はい、ということで、はい、今日のゲストは、軍曹さんとナモさんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
ありがとうございました。
はい、もう最後お別れなんですね。はい、じゃあ惜しいですけど、それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
はい、OK。 お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、はい、最後ちょっとなんか、うんうん、なんだろうな、終わり方ちょっと早すぎたかなとは思ったけど、まあいいか。
いや、いいんじゃない。
あ、そう、
うん、全然、うん、
うん、
言いましたけども、はい、どうでした
か。最初めっちゃ緊張したけど、はい、なんか喋ってたら慣れた。
まあね、うん、慣れてしまえばあとはね、こうちょっといつも通りなところでもいいかなと思う、思うしね、
フリートークってめちゃくちゃ難しくない？
あー、一人語りはそうかもしんないけど、まあ、巻き込んで話す分には俺は別に。
あー、そう、なんていうかこう、人とこう会話をするのはさ、その相手に答えればいいだけだから簡単だけど、一人でひたすら喋るって3分も何喋るのって感じだったよ、私。
あー、まあ、ただ、俺最初そうだったからね、ナモさん、ゲストに呼ぶ前まで一人だったから、
うん、
そんな感じだったからね、うん、
難しいなと思った、
うんうんうん、そっか、でもなんか よかったでしょ、やってなんか新鮮だったでしょ。
うん、なんかすごい私気使ったんだけど、軍曹さん気使わないの？
俺？
うん、
使ってますよ。
ああ、やっぱそうなんだ。なんかすみません、毎度毎度なんか
使ってますよ。
だってさ、こう普段は私振られたら答えればいいぐらいの感じだからさ、
うん、
なんか割となんか、あ、リンモさんはみたいなのが来たら、ああ、こういう感じじゃないですかねみたいな。
うん、だけどこうまあね、レギュラーの2人はやっぱりこう積極的にやっぱ声はね入ってほしいから、だから俺がほらお便りリンマさんに振るのそこよ。もっとこう入ってほしいっていうのもあって、じゃあちょっと、うん、お便りの方でちょっとまあ、ね、声出してもらうっていうのもあってちょっと振ってたっていうのが今まであったからね、
うん、
私なりにいろいろ考えてるんですよ。こう普段ボケとしてますけど、
いや、なんかこう軍曹さんのね努力がね、こうなんなん頑張りが分かったっていうか、こう身に染みました。
頑張りが。あとね、まあこう曲選びとかで、
あれ、ここって撮ってます？
撮ってますよ。
はい、
うん、あとね、曲選び、まあ今回俺がね、あるいくつかチョイスして、最終的にリーマさんが決めるって形のスタンスにしたけど、
うん、
曲選びって結構楽しいもんで、
うん、
ちょっと楽しかったでしょ、曲選びも。
いや、まあそれさ、私はその選ばれた数曲の中から選んだだけだったからさ、うん、そうかもしれないけども、うん、膨大な数の中からこうその1曲を選ぶってすごい、私ははーってなるんだけど。
あ、膨大でもないよ、でもそんな。
あ、本当？
うん。このサイトの中から、このサイトと、このサイトの、このサイトがある。こっからちょっとなんかないかなって感じで、かいつまむ感じだから、そんな膨大でもない。
そうか、
曲にも、こういう雰囲気の曲ですっていう、こういう曲の説明があって、で、それを見て、じゃあ聴いてみようみたいな。そういうの繰り返しだから、別にそんな大変じゃないし、で、ちょっと一旦探すことに軌道に乗ると、うん、なんか楽しいってなる。 で今回はリンマンさんの番組だけども俺は楽しかったよ、曲探し。
ほうほうほうほう、へえ、なるほど。
うん、っていう、だから、うん、俺も今回の企画は良かったなって思いますけどね。
うん、
かな。
うん、
うん、まあナオさんどうでした。
まあバクンソさんは、うん、うまいですね
うまいんじゃなくて慣れてきただけで、
いやい
や、いや確かにね、そう第1回の軍曹さんちょっともう一回聞いたら今どう思うかやな。なんか前1回聞いたけどなんかおお今と全然違うなと思ったもん
あれテイク5ぐらい歌からね、あれね。
そうなんだ
そうそうそうそう、自分でね、あの編集できるから何回やり直してもいいわけで、
うん、
そういうこともあったんでね。まあね、はい、今回のことでさ、あの、まあ、毛玉トゥナイトもそうだけども、専用の曲っていうのをね、ちょっと今回、作るというか、かいつまむことできたんでね、またちょっとどっかのタイミングで、ね、うん、ちょっとまたやりたいですね。
うん。
うん。
次は毛玉トゥナイトかなっていうね。はい。
またまた。
うん。つう感じですかね。
はい。
はい。